2022年11月22日火曜日、時刻は午前7時49分を過ぎたところです。大阪は晴れてますね。今のところ今日は夕方から曇りで、明日にかけて、明日は予報によると結構降るようですね。まあ、これだけ暖かいので、でもここのところ普通はね、一雨ごとになんか季節が進むって言いますけれども、案外そんな感じじゃなくって、でも紅葉はね、随分進んでるようですね。まあ来週、今週から来週にかけて、まあ12月初めにかけて、割と低地では見頃になると思いますね。まあ京都、いつも言ってますけれども、京都もすごいことになると思いますが、まあ紅葉もめでて、そうしたらもうクリスマスで、でクリスマス終わったらもう急にもう新年、迎春ということになりますからね。まああっという間ですね。まあそれにしても本当に日々、皆さんはね、何時頃起きられてるんでしょうね。今日私は4時15分でしたっけね。でね、やっぱり今日も改めて、まあちょっと今ね、格の方にも習慣のことを書いてましたけれども、やっぱり朝早く起きて、こうもう本当に静かな中でいろいろ頭を巡らすと、まあ朝のご飯のこうちょっと準備をしといて、ちょっとストレッチをしながらとか、いやね、そうしながらやっぱり頭の方すごく巡ってますからね。朝ね、いつもお話してるように、本当にもうクリアな状態で頭がすごく回転するんでしょうね。で今日も本当に朝、これもうこの習慣が本当良かったなと、今日もこのことをちょっとこう考えることになったのは良かったなと思うようなことがありましてね。まあ、それは本当に、まあ、これ朝起きてこうやってこうちょっと自分なりにその自分と向き合うというか、頭の中と相談するというか、そういう時間を持ってるということの本当に恵みと言いますかね、つくづく思いましたね。恵みといえばこの老子もなかなか私たちに恵みを与えてくれて、まあ、ところどころね、うんと思うところもありますけれども、でも本当に全体としては、まあ改めて思うのは、人間変わってないということですかね。さて今日は68章ですね。比較的短い文章ですね。小池さんのこの学術的な方はこうなっておりますね。第68章、優れた人物は勇ましくはない、優れた人物は勇ましくはない、戦いの上手な者は怒らない、上手に敵に勝つ者は相手と取っ組み合いをしない、人使いの上手な者は人にへりくだる、これを争わない徳という、これを人の使い方という、これを天に並ぶという、それは古の果てより続いているとなっておりますね。ただですね、これ訳中のところに、最後から、まあ、この本で言えば2行目なんですけれども、これを人の使い方という、これを天に並ぶというというのがこれ括弧してありまして、でこの部分の原文はこの小池さんによると、 前後と韻を踏まないので後から付け加えられた可能性がある、意も意味もということですね。前後とよく通じないというふうになってますね。で、ここ中央参照せよとなってますが、まあそれはちょっともう置いときましょうか。いずれにしろちょっとこれは当初のね文とはちょっと違うんじゃないかと。これまあ老子のこの道徳教自体、まあ老子一人が書いたということではなくって、まあ、たくさんの、まあ、文科生というかその人たちが書いたんだろうとも言われてますね。で、まあ、この部分がその後に付け加えられたんじゃないかと小池さんは言ってましてね。で、ですから最後のそれは古の果てよりというのは、それはというのは争わない徳は古の果てより続いているということだそうで、まあつまり道につながっているというふうに小池さんは中のところで説明してますね。最後のそれは古の果てより続いているという、それというのは争わない徳は古の果てより続いている、すなわち道につながっているということだそうですね。まあ私がちょっと気になるのはこの短い文章の中で、まあ争わない人が上手、戦いの上手な人は怒らないとか、それはいいんですけど、人使いの上手なものは人にへりくだるということは、へりくだるの意味自体がね、まあ捉え方が違うのかもわからないですけれども、へりくだるでいいんだろうかということはありますけれどもね。第68章、優れた人物は勇ましくはない、戦いの上手なものは怒らない、怒らない、上手に敵に勝つものは相手と取っ組み合いをしない、人使いの上手なものは人にへりくだる、これを争わない徳という。それは古の果てより続いているということですね。後で付け加えられたというものはちょっと飛ばしましたけれども、さてこれを井筒さんはですねどういうふうに訳してるかというと、まあ争わないというのはもう全てでね、まあ、孫子の兵法もそうですし、まあ、そういうことを多分宮本武蔵も学んで、最終的には和だ、大事なのは和だと言ってるそうですけれども、さて井筒さんの68章ですね、こうなっておりますね。第68章、優れた武士は武力を用いない、優れた戦士は怒りに我を忘れることがない、敵を倒すことに長けた者は敵を敵として扱わない、人を使うことに長けた者は彼らの前で謙虚である、これを私は争わないことの徳 と呼ぼう。これを私は他の者の能力を最大限に発揮させるものと呼ぼう。これを私は天に沿うことと呼ぼう。これが古代の人々の最上の原則であるとなっておりますね。で、まあ最初冒頭のところの優れた武士は武力を用いない、これについて別の解釈として憤怒を表さないというふうに書いてますね、訳中のところに。で、最後のところのこれが古代の人々の最上の原則であるということについて、まあ、皇帝を伴う別会というふうなことでこのように書いてますね。最後の文につき皇を除き、これは私、これを私は天の最上の原則と完全なる調和にあることと呼ぼうというふうにしてますね。これは、これを私は天の最上の原則と完全なる調和にあることと呼ぼうとしてますね。最後のですから、これを私は天に沿うことと呼ぼう。これを私は天の最上の原則と完全なる調和にあることと呼ぼうというふうなことですね。第68章、優れた武士は武力を用いない、優れた戦士は怒りに我を忘れることがない、敵を倒すことに長けた者は敵を敵として扱わない、人を使うことに長けた者は彼らの前で謙虚である。これを私は争わないことの徳と呼ぼう。これを私は他の者の能力を最大限に発揮させるものと呼ぼう。これを私は天に沿うことと呼ぼう。これが古代の人々の最上の原則であるとなっておりますね。争わないことの徳、まあ、これはですね、これ68章、まあ、特に井筒さんのこの訳は、ね、現代社会でも、まあ、結構そのまま当てはまりますね。敵を倒すことに長けた者は敵を敵として扱わない、まあ、よく敵を味方につけると言いますよね。まあ会社の中でも本当にもう会社の中でうるさがたほどもう管理職人とかっていう話もありますけど、まあ、組合活動なんかをねする、もう率先してしようとする人、むしろもう管理職人になんか上げてしまうとかっていうふうなこともありますけど、で、まあ、先ほど「へりくだる」という言葉がありましたけれども、ここのね、人を使うことに長けた者は 彼らの前で謙虚である。まあ、この謙虚ということの方がなんかちょっとしっくりきますね、現代人にとってはというか個人的にはそう、争っていいことは何もないんですけれども、ただ本当にこうね、人間の尊厳を犯すようなそういう場合は面と向かって戦わないといけない。ただし、ね、今のような戦争になるような武力を用いては、暴力とか武力を用いてはダメだし、ただなかなかね、それがね、なんか本当に話して分かるっていうことのであれば、今のような世の中にはなってないんですけどね。まあ、今回ツイッターのね、自分のものにしたマスクさんが、まあ、いろんなヘイトスピーチをする人たちをのアカウントを復活させたりしてますけれども、いやこれなかなか、まあ、SNS はブラックな面がね、多々ありますけれども、ちなみにいつか見た新聞の記事に、 SNS を善に使ってる人は2割ぐらいしかいないっていうことなんですよね。まあ20、80の原則というか、まあ、それはいろんなところに当てはまるのかなと思ったものですけれども、まあ、さてどうなっていきますやらという感じはしますが、まあ、この68章はそうですね、なんかまあまあ処世術というかにも当てはまるかなと思ったりしますが、いかがでしょうか。といったところで、時刻が8時6分になるところです。以上です。